んで皆さんがそういうもの好きになったのかよくわかんないけれど、やっぱり美女と野獣っていうテーマ、はい、まあ、これはね延々続いたよね本当に。なんか自分がね醜いもので美しいものに憧れる、そう、そのテーマってのはね最初のうち全部の中に流れてるよね、
はい、だから紅の豚もそうですし、そうだよね、ハウルもそうですし、そうです、根底にありますよね。
そうです。でまあどっかでね、どこであのそれを見つけたのか僕忘れちゃったけれど、そのロルフは、
はい、
ねえひょんなことで見つけて、でこれを映画にしたいっていうんで、まあ会社を通してあのコーベンさんの方にね、はい、連絡をしてもらうんだけれど、まあ、当時ね宮崎駿って言ったってどこの馬の骨だか分かんないわけだし、結局あの許諾が下りずダメになるんですけどね、やりたがってたよね。だからもののけ姫の、 あの最初の絵本版、
はい、
あれなんかもね実は美女と野獣で、
はい、
そうですね、でそれで言うとねやたら美女と野獣なんだよね
そうですね。
だからやっぱりね自分がなんて言ったらいいかな、やっぱり作家ってなんですかね、これまあそういうことをどういうふうに書いたらいいかわかんないけれど、自分見にくいと思ってるんだよね。
あのよく少女漫画でも作家が書いてると三等身でちょっと面白く書いたりとかしますし、はい、うん、あと例えば今出るばっかりのトトロもそうですよね。
何が
ある意味、
ああトトロそのものが、
トトロと、うんうん、まあサツキなりいれば、それも美女と野獣になりますよね、うん、
でもあれあのそれこそあのもののけ姫の、
はい、
あそこにねそのトトロのそういう形が出てきてるもんね、はい、まあなんかあるんでしょうね、自分が見にくいけれど姿形は見にくいけれど心は美しい、なんかそれが皆さんの中にね非常にあってやってますよね。それはそう思います。
鈴木敏夫のジブリ汗まみれ、今週は7月8日に岩波書店から発売された宮崎駿イメージボード全集4ナウシカ全史に収録されている鈴木さんへのインタビューの模様をお送りします。このイメージボード全集には風の谷のナウシカ以前に書かれた終作、宮崎駿監督の思想の原点を宿したイメージボードを未発表58点を含め188点完全収録されています。インタビューアーはフリー編集者の徳木義治さんです。まずはこんなお話から。
宮崎さんは海外で見つけたんですかね現象
を。あんまり言わないんだよね出典を明らかにしないっていうのか、ただこの内容は内緒でやっちゃうわけにいかないっていうのを、でもある時期まで、ね、やりたがってたもんね。
だいぶ書いてますよね。これは了承を得るまでの、
そうだよね、
ついついと、
あのまあ一種のイメージボード、
はい、
でそれを何らかの形で書いてそれをお見せして、
うんうん、
それで許諾を得られないかと、
はいはいはい、
それが目的だったんだろうけどね、うん、だからまあ自分のねそういうことを言えば好きなものが全部詰まってる、美女と野獣の要素からその戦車の要素から犬と自分っていう人間っていうものから、
もうこういうとこは好きじゃなきゃできないですよ、まあ、こういう絵は。
だってこっちの左の絵なんかさ、これなんか、なんかあのラピュタの原型でもあるっていう感じがちょっとしたりして。
どうなんですか宮崎さんのお好きなこういうなんか形とか山とか
あるよね、
そういうのはなんか放たれたことはありますか。
あんまりねその自分の本当のね好きだったものをね素直に言わない人なんで。
ああでもそれは分かります。
これは性格ですね、
はい、そうですね、はい、
だからあのジブリ美術館でね自分が影響を受けた物語と絵っていう展覧会やった時に全部嘘でしたねもう見事に、うん、好きなものどこにもないんだもんね、本当に好きなものはね隠してるんですよ。
なんかそこから持ってきたと思われるのが嫌なんかもしれませんね。
だよね。アリエッティ、
アリエッティ、はい、
あれをやろうって言った時に宮さんがすごい抵抗をしたんだよね。
ほう。
でこれなんでかっていうとね、うん、 見りゃ一目瞭然なんですけど、うん、原作があるでしょ、
はい、
そこに描かれた挿絵っていうのがあって、はい、この絵の描き方がね、ナウシカそのままなんだよね。
うーん、そうでしたっけ。
そうなのよ、あの線画の描き方。そうすると嫌じゃん、バレるから。
確かにその元の視点がね。
そうそうそうそう。
でも
斜線の描き方からね。
あ、そうか、おっしゃってましたね、前に。
そう、で、あのペンの入れ方からね、はい、もう完璧にその、なんていうの、影響をもろ受けなんだよね。でも自分が影響を受けたものの中にはそれを入れないと。なんか見ながらこれ同じだよなと思ったけど、ついに。
でも絵画ってそういうもんじゃないですか。あのゴッホでさえ浮世絵から得たりとかしてるわけ。
でもそれ有名じゃない、
はい、
有名だけれど皆さんの場合隠すよね。
そうなんだ、う
ん、なんでなんだろう。そう
っ
すよね。
やっぱりまあちょっとこっぱずかしいというか、うん、そういうのあるのかもしれませんね。
いや、だからそういうテーマってのは何なんですかね。まあ僕なんかもあれなんだけれど、なんでああいうね、タヒチまで来たんですかね、画家たちは。
ゴーギャン。
ああ、そこ、ああ、そこ、あれね、はい、
これでなんか触発されて絵を描いて、
はい、
でそれをフランスへ持って帰って、
はい、
これでやるっていうテーマが、なんて言ったらいいかな、多いよね、あのフラン、うんうん、あの西洋は。そう、異文化、異文化っていうのか、東洋のものに触れて、それで自分がね、刺激を受けた、うん、っていうやつだよね、うん、いやだから、まあ、前の時に話しちゃったかもしれないけれど、それこそ皆さん、モネを、モネなんかもそうだよね、うん、あの人なんかも日本の浮世絵が大好きで、はい、ところがその浮世絵は実はって歴史をたどると元はフランスの絵絵画から影響を受けてって、うん、そういうことで言うとフランスの絵画から影響を受けて構図その他生まれて、絵の具もそうだよね、
はい、
これで今の何あの浮世絵っていうのは誕生するんだけど、はい、それがまたフランスへ行って、それでその時の作家たちが、画家たちがみんな影響を受けるっていう、うん、なんか俺たちと似た絵を描くやつがいるなっていう、ああいうのは見てて面白いよね、
うん、そういう意味では宮崎さんはどうなんですか、その絵の鈴木さんが考えるこれがベースだろうっていう元だろうっていうのは、宮崎さんは油絵から描かれてる、
はい、まあシャガールだよね、
はい、
うん、シャガールは大好きですよね、うん、でもシャガールから影響を受けたっていうのは一言も言わないよね。ねえ、こんなことをこれぜひ笑いとして
やらない
と。
いやいやいや、
でもシャガールであることは間違いないでしょ、
うん、いや多分これを買われた方は、うん、どうやったら宮崎さんみたいになるかなっていうんで、
だって
こういう情報は、
例えばこの絵ってのは何て言ったらいいの、はい、これこれなんかもさ、一種シャガールのね、影響受けてるよね、この色、
うん
うん、だからシャガール大きいっすよ。ほ
ん
でさっきのね、アリエッティの挿絵を描いた人のペンタッチ、
はい、
これ足していくとね、だから暗いところなんかもね、まあこのなんていうのかな、横に線引っ張って縦に引っ張って、それで縦にあの斜めに入れる、そうするとね、皆さんのね、あの暗
い
照明になるんですよ、はい、うん、でこれはねちょっと描く人だとすぐ分かっちゃうから、うん、だから随分影響を受けたんだなって、うん、と同時に、うん、ね、いろんなのがあるんだけど、先に言っちゃうとね、あの影響大きいよね、白戸三平、
うん、おっしゃってましたね、
うん、白戸三平にはね随分影響受けてますね。それからこれはもう僕は高橋さんにあの何度も念を押されたんですけれど、やっぱり千葉哲也ですよね。
まあ、そうですね。それですね、
これを言わない方がいいですよって言われて。これって千葉哲也たら高橋さんが、ね、慌ててね、それ宮さんの前で絶対言っちゃダメですよって。それは忘れない。だからそこら辺のものを総合するとね、こういうのができてくるんだよね。なんか。
でもまあ例えばビースだとターナーをベースにしているとか、はい、それはもう多いので。
そうですね。だからまあなんつったらいいかな。やっぱり美術展でもね。
はい、
まあ、簡単に言うと 18世紀ヨーロッパで絵を描いた人が、
はい、
ね、18世紀19世紀そのもの、そういうものがなんていうの、いわゆる古典としてみんなもてあして、それ現代まで続いてるわけじゃない。
そう
すると現代の特徴は何かって言ったら、その続いてるその絵の描き方その他をアレンジしたものが今流行ってるわけでしょ、
はいはい、
うん、でそれで言うと、大きく言うと、それは宮さんだけじゃないよね。あの、じゃあオリジナルってどうやって描くのってものすごい難しいわけで、だからそこに踏み入るんならね、現代はアレンジの時代、うん、だから元は全部どっかにある。だからまあそれこそ庵野秀明がね、ある時言ったように、僕らはって、これ非常にね意味深な言葉なんですよ。あのコピーのコピーであるって、うん、僕らの上の人たちはコピーでしたってでも僕はコピーのコピーなんですっていう、これは実にね頑竹のある言葉だよね、うん、でそれで言うと、なんていうの、まあ、絵の世界においても、まあ、そういうねアレンジっていうのが一番行われたのがこの20世紀っていう気がねするし、これで実はそれは絵にとどまらない、音楽もそうだよね。
そうですね、
音楽もそのほとんどがいわゆる古典と呼ばれる、ね、いろんなクラシックの曲からそれをその時代に合うようにアレンジしたものをみんな好んでる、好んでるじゃない。だからまあそのアレンジャーとして優れてる人たちがもてはやされる時代ってのは一つの大きな特徴だよね。それはそういう気がしますね。で見てきたんですよ。だから自分がね仕事をやるときにねずっと考えてたんですね。それはというのは目の前でそれをね露骨に見せられるわけでしょ。これってあれだよなとかっていうものを、そうした時自分は一体どういう態度を取ったらいいのかって、そうするとね結構大変だったのよ。
はい、わかりますね。
あ、そうするとね、品のいい言い方としてはアレンジの時代、
うん、
あ、それを言い切るしかない、うん、で新たにオリジナルをじゃあ作ることはできるのかって言ったらできない。これは断言できますね。
で、まあ、結局その映像化はできないっていうことになって、
はい、
宮崎さんの中でそのロルフをベースにしてどんどんどんどん新しい話を考えたと。で、まあ、それは最終的にはまあナウシカにつながるんでしょうけど、うん、でやっぱりこう本当にシンプルに犬と、
うん、少女、
少女、少女と言っていいか、
まあ美女と野獣
ですね。そうですね、完全に、うん、
もろに。
そうですね、
だからその原点に戻ったんだろうね、うん、本当にやり方があったんだろうし、
父親が、
はい、
実はね病気だとか、それはナウシカの方につながってきますけど、だからまあ原点的にはここいろいろ、
それが織り交ざってんだろうね。だから後にね、まあ、皆さんはそのリチャード・コーベンという人と初めて会うわけでしょ、
はい
は
い、
その時に、まあ、はっきり言うと困ってました
でしょうね
でコーベンさんの方はね、まあなんていうの、世界で有名になった宮崎駿が自分のものを映画にしようとしてたってことに対してすごい感動してて、
でしょうね、
はい、でも宮さんそれに対してどう答えたらいいか分かんなくて困ってたって、これが真実ですね、はい、
でもこの辺って宮崎さん的にはどうなんですか。お話的なものはもうあんまりイメージ的なもので書いて
る。やっぱりねイメージ的なものが大きかったと思う。ほんでまあこれね、あの時期と重なってると思うんですよ。要するにあの時期と重なるっていうのはねえ、まあこれアメリカでアニメーションを作るっていう話が持ち上がり、はい、リトルニコだよね、
はい、
で監督は高橋さん、
はい、
俺で、まあ、宮さんは絵の方で、はい、それを役割を担う、うん、っていう時にやっぱアメリカ行ってね、皆さんびっくりしたと思うんですよ。でなんでかっていうとね、やっぱりアメリカってシナリオより絵が優先なんですよね、はい、映画だから。
そうですね、
そうするとアメリカ行ってねいろんな勉強したんですよ彼は。一つはね、まずプロデューサーと監督の関係、そうするとプロデューサーが絶対権力を持ってて、はい、で監督は変えられるものって、解任もされるしって、 それをまず一つ学んだし、それから映画を作るっていう時にはやっぱりね映画のキーになる絵、それを見つけることが一番大事で、はい、そうするとそのキーになる絵がね整理整頓できたら、それをどうやって起承転結変えるかって、 その映画の作り方を学んだんですよ。まあ不幸なことにね、まあリトルニモはね、高橋さんも宮さんも結局は最後まで完結できなかったんだけれど、そこで持ち帰ったものは大きかったんですよ。これでね、なんでかって言った時に、やっぱりね、日本へ帰ってきて、でまあまあいろいろあってやることなくてナウシカをやるっていう時、あの宮さんがね、いろんなところで演説してたんですよ。映画は絵だっつってあれって
なんか SF は絵だみたいな
ね。で字じゃないと、うんうん、文字じゃないと、やっぱりね、絵としてね、10枚あれば1本の絵が出来上がるって、うん、でまあこの意見はね、僕は正直言うと、率直に言っちゃうとですね、宮さんがね、そういうことをスタッフに対して要求してたことと、もう一個は高橋さんがそばにいて、その一部始終を全部見てきて、これでアメリカの映画の作り方に対してね、ある意味感心してたんですよ、高橋さん自身が。それでね、そうなってくるんですね。だからあのいくらね、あのシナリオでね、いいものを書いても、それがね、あの映画としてね、見るに耐えるあるシーンでなきゃ意味はない。そのためにはね、テーマがなくても意味がなくても、まず絵を描くって、うん、そういうことが始まるんですね。で皆さん自身がね、映画を作るときにそうなってきました。
まあ今はなかなかシナリオはシナリオだけで高くついた、まあ、特に今アメリカの場合はあれが物語があまりにもなさすぎて、だから新しいシナリオがそれだけでもうね、何百万とか支払ったりとか、そういう流れもあることはありますけどね。
やっぱり相変わらず絵描かされるみたいよ。
そうですよ、描きます、
うん、だからこれシナリオの前だよね。
そうです、だから最初プロデューサーは何人か絵描きに頼んで、でそのできた絵をバラエティに載せるんです。
バラエティに載せるの、
雑誌の。でそれでお金のあれを回収するわけ、うん、こういう映画できますよって。完成したのと全く違うんですけどね、だからそのコンセプトアートでやるという、でまあとりあえずそれで、まあ、お金集めるためのあれなんですけども、
俺がね教えてもらったのはね、各銀行にね、映画にお金を出す専門の、
あ、そうみたいですね、
いるのよ、
はいはい、
でその人に対して絵を見せなきゃいけないんです、はい、だから全然日本と違う。そうそう、映画ってまあそれね、その渦中にいたもんだから、僕もいろんなこと聞いてるうちに少し学んじゃったよね、自然に。だから僕なんか例えばゴルフがね、まあ、ゲート選挙やるとき、まあ、とにかくさ、見場のいい絵をね、受信作ってよって知らない間に喋っちゃったんだよね。あ、でそれが実際役に立ったしね。
そうですよね。
なんか典型例としては、はい、俺が教えてもらったのはスターウォーズのあれだよ、ゲイリーカーツ、
はい、ゲイリーカーツ、はい、
そうね、大体10人に発注するとシナリオ、
はい、はいはいはい、
そうするとテーマはこれだと、10人書いてって、でその10人の書いてきたものをプロデューサーが丸つけていく、
はい、
で次にその10人はなしで、うん、2人のシナリオライターに別々に書いてもらうって、うん、でどっちがいいか、でそれで結局ね、いいとこを丸して、で最後もう一人の別のシナリオライターに書いてもらうって、うん、こんなやり方だってことを教えられたけどね、うん、まあ基本は似たようなことだろうけど、
大体3年とかかけてやりますからね。
そうだよね。だけどそれにも書いてて加えて、今なんか全部コンピューターの発達でさ、もう全部絵にしなきゃいけないんです。単なるイメージボードじゃなくて、だからシビアだよね、
うん、そうですね。
だから皆さんはそれを学んで帰ってきましたね。
そして戦国魔女です、
はいはいはい、
でまあ僕はすごく勘違いしてたんですね。これは前から書いてるやつがあって、
あ、違う、
でそうです、うん、それで企画のなんかやってくださいって言って、はい、宮崎さんもお書きになってます、はい、それは、はい、で、あの お話じゃないけど、イメージとしてはこんな感じだよっていうのを、
はい、
鈴木さんにお渡ししたっていうことなんですけども、う
ん、でもこれだって、
これをどういうふうにこう依頼したんですか。別になんか時代劇でとかそういうのはなく、
これは本人がね、僕の頭の中ではちょっと今言われてね、そんな正確には覚えてないんだけれど、はい、やっぱり出す企画が全部潰されるでしょ、はい、 ね、はい、そしたら日本を舞台にしなきゃいけないのかなって、
うんうんうん、
で日本を舞台にするって言ったって、これどう考えたって中身は日本じゃないでしょ、うん、
違います、
うん、 だからそういうようなことだったんじゃないかなって気がするけどね、うん、いやだってねえ何しろあの赤土司の助でね、あれは各話のある一話はラピュタそのものなわけでしょ。だからまあいつもそのなんていうの日本的なものに対して悩んできた人だよね、うん、っていう気がするんだけどね。あの人だって嫌いだもん日本は。これしょうがないよね、戦時中に生まれたね、なんていうの差が、うんうん、っていう気がします。
でかなり書いてますよね絵を。
そうです。
これどのぐらいで書いたんですか。
あっという間だったような気がするんだよな。
だから僕は勘違いして前から書いたやつで、あであのこのこれですね、これが鈴木さんのこうリクエストで書き下ろししたのかなと思ったんですけど、はいはいはい、全部そうだったんですね。
そうです。
で、ページの関係で増やしたいんでこれを あれにしました。
ああ
これと口をつ
く。なるほどなるほど。これも、
はい
はい、
この好きだしこれも大好き
なので、
これをこうさせていただきます。
はい、どうぞどうぞ、うん、いやだからね、やることは同じだけど舞台が日本だっていうことを言おうと思ったんじゃないの、うんうん、もうそれだけだよね。
そうですね、う
ん、それ以外ないと思います。
で、あの、うん、あまあこうまた不思議なメカが出てきて、うん、いやこれね僕はアニメにぜひしてほしいなっていうのありますね、うん、昔のこうルパンとか、はあ、コナンの頃の宮崎さんの演出で、はい、楽しくできると。
でもできない
今だったら例えば配信で6話分でやるとかそういうんでっていうのはいろんなものが出てくるじゃないですか、未来から来たりとか、はい、だから、
まあね、
一つでまとめるの難しいだろうなと、うん、さあここで出てきました。甲冑に対する宮崎さんの考えって何かありますか。
これはどうなんだろうな。
話し足りたことありますか。
あのね黒沢さんの甲冑、
はい、
嘘だって思ってた。
へえ、
だから自分なりにリアルにやるとこうだろうって、それがあったことは確かですね。だからこれぞ本物だから、だからそういうことが好きな人にとってはねショックを与えられるだろうなんですよ。
まあそうですよね。あ実際こう矢とかそういうのが身にまとう、うん、こうね逃げるにはこのぐらいないとダメ で、やっぱり黒沢さんなら動きやすいやつにしてるので、蜘蛛巣城なんかでもかなり、うん、そういうしてたし、だからそれはおっしゃる意味はよくわかると思います。
お腹の中で、あお腹の中っていうのか黒沢さんに対するある種の批判、
はいはい
はい、うん、を持ってたのは確かだね、
うん、でもまあそこはやっぱり黒沢家は映画作家だから、うん、そういう動きって
それはそうです。
だって下半身もほとんど丸見えて見られないとかいうありました。
それはね書いてるうちにねピシッと自分にねマッチするやつが出てくるだろうって、うんうんうん、そんな感じだよね、
うんうん。どうしても、まあ、あの宇宙船とか飛行船とそういうのはやっぱり昆虫とか鳥とか、うん、そういうのベースにしますよね。
そうだよね。
で潜水艦になるとなんかタガメとか、うん、ああいうやつをベースにするとか大好きなんですけどタツノコがよくやるよでなんかこう怪しい
大魔人
動物みたいな、なんかそういう難しいことこのやっぱりなんかちょっと違う、タイでもないけどなんかあっちの、
そうだよね、
雰囲気が
東南アジアですよ。
そうですね、ご人、うん、仏がいたりとか。
これはでもあれだよね、これ大仏でしょ。
大仏ですね。で
これはね皆さんね好きだったの。
へー、
要するに平安末期かな、
はいはい、
要するに奈良の大仏の首が、
はい、
地上に落っこちてた時があるっつって、うんうんうん、それを映像にしたいって、それをね何回も言ってたの。でその元になるのはこれだよね、
うん、
やりたかったのよ。でやっぱりね人間が作ったもので大きいものが好き、
うんうん、
でその前にあった人間は小さい、うん、その構図が好きなんだよね。
完全そうですよね。
そうだけどそれでいてこの首が落っこちてる、
うんうん、
だから確かフクロウの城がそうでしょ、あ柴漁の。だから多分ねあの映画見たんだと思うの、大友龍太郎。
はいはいはいはい、
多分ねっていう気がします。これはね何回も言われたから覚えてるの。
これでまたお城を、
そうだね、
いろいろ書いてるんですよ、いろんなバージョンで。
だけどこれは西洋のお城をベースにしながらそれを日本に置くとどうなるかなんだね。
ですね、確かに。
分かるね、日本にもこういうものがあったに違いないって、うん、こういうのはね黒沢さんと同じだよね。黒沢さんが日本にはあんなでっかいね馬はいなかったはずなのに、うんうんうん、戦国ものになるとありえないでかい馬がいっぱい出てくる、ね、本当は低くなきゃいけないのは本当はちっちゃくなきゃいけないんだろうね。
イメージボード全集4ナウシカ全史にまつわるインタビューの模様いかがだったでしょうか。来週は参議院選挙特番のためこの番組はお休みとなります。再来週27日にお会いしましょう。鈴木敏夫のジブリ汗まみれ。この番組はウォルト・ディズニー・ジャパン、ローソン、日清製粉グループ、 au の提供でお送りしました。